に入ります。私たちは前回です、前回の時、イエス様が御霊に導かれ、荒野で悪魔から試みを受けられた場面を一緒に見つめました。今日の御言葉は、そのすべての試みを処理してから、イエス様がどこを福音の働きの中心地とされたのかについての場面です。また、天の御国と悔い改めという、その宣教の開始の霊的、また地理的ないろいろな状況の背景を見せてくれる場面でもあります。今日の箇所は12節から17節までですが、2回に分けて、今日は16節までを中心として見て、次回に17節を中心として見たいと思います。韓国のことわざに、人は生まればソウルへ送り、馬は生まれば済州島へ送れという言葉があります。このことわざは、教育や仕事など、生活のあらゆるインフラが、東京や大阪に集中しているので、人生の、と特に、若者たちの成長や成功のためには、大都市に行くべきだという、そのことわざです。このような現象は、2000年前のイエス様の時代も同じでした。当時、ローマの時代で、政治、経済のすべての道がローマへと通じていました。また、宗教的な中心地は、どこでしたか？宗教的な中心地は間違いなく、イスラエルのエルサレムでした。当時、ユダヤ人はローマの支配下にありましたが、ギリシャ・ローマ世界において、エルサレムは宗教的な地位が極めて高かったそうです。ローマの博物学者プリニウスという人の著書で、エルサレムにこう絶賛しているところがあります。エルサレムはユダヤ地方だけでなく、東方全体の中で最も輝かしい都市である。また、ローマの歴史家タキトゥスという人は、エルサレム神殿について、莫大な、富を蓄えた要塞のような、途方もない、規模の神殿であると、書きました。壮大な、大理石建築を愛したローマ人、の目にも、ヘロデが、築いたそのエルサレム神殿は、世界の中で、ランドマークとして、認められたということです。しかし、今日の御言葉は、イエス様がこの華やかな宗教の中心地であるエルサレムを後にされたと言われます。また、北の辺境であるガリラヤ地方に行かれ、カペナウムという町で住み疲れたと証言しています。聖書はこのガラリア王ゼブルンの地と、ナウタリの地、そして異邦人のガリラヤと呼んでいます。地図を 見ると、地図、できましょうか。はい。この、地図、北の方を見ると、一番北の方ですね。ゼブルンとナフタリがあるんですけど、一番、北端の、辺境に位置していました。イスラエルの、政治的な中心地はもちろん、ユダと、エフライム、部族の、領土、でしたから、はるかに、遠く離れた、地域でした。辺境であったため、自然と多くの異邦部族に接していました。しかし、この地域が異邦人のガリラヤと呼ばれるようになった決定的なきっかけは、北イスラエルが、滅びというその痛ましい歴史によることでした。度重なる偶像礼拝と裏切りによって、北イスラエルがアッシリアによって侵略されました。その時、最も先に、また最も悲惨な侵略をもらって踏みにじられた地域が、まさにこのガリラヤ地域でした。また、北イスラエルが滅亡の後、アッシリアの混血政策によって友人がたくさん移住して、この地域は宗教的に、また民族的に、混ざり合いが急激に進みました。その混ざり合いの中心地であった、その北イスラエルの首都がサマリアなんですけど、そのサマリアは本当にユダヤ人たちにとって、蔑みと、憎悪の対象であったことが分かります。また、その、サマリアの周辺であるガリラヤは、同じぐらいではないでしたけど、本当に無視と偏見の対象の地域でした。ヨハネの福音書の中で、ナタナエルがですね、ナザレから何か良いものが出るだろうかというその背景が、この、歴史的な背景があり、パリサイ人たちがガリラヤからは預言者が送らないという断定をしたことも、このような何か根深い歴史的傷跡と偏見が存在したからです。では、イエス様がなぜ当時の宗教的エリートの地域であり、壮大な神殿があるエルサレムを離れ、これほど本当に無視されていた、ガリラヤ地域を宣教の中心地として選ばれた、その理由は何でしょうか。まず、その理由の一つは、神様の御言葉を成就するためでした。それは、14節にある通り、これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであったということでした。神様のすべての御言葉は必ず成就します。また、イエス様はご自身の意思で動かれるではなく、この旧約の預言の成就するために、神様のご計画通りに徹底的に従われたということです。また、ユー様がガリラヤ を選んだ、二つ目の理由は、福音がイスラエルを超えて、異邦人の世界へと拡大していくための、何か合図ともありました。聖書は、ガリラヤを、闇の中に住んでいた民ですね。また、死の影の地に住んでいた者たちと描写しています。今日の15節ですね。闇の中に住んでいた民、また死の影の地に住んでいた者たちと書かれています。これはもちろん前のこのガリラヤの悲惨な歴史的な現実であり、これは同時に、霊的な、この地域の状況でもありました。イエス様は生涯の間、ガリラヤ、特にカペナウムのその周辺で、本当に最も大きな奇跡を行われました。病気や障害を癒し、悪霊を追い出し、死者を生き返らせました。癒しを受けた人々は、エルサレムの人々からは無視されていたものの、依然として神の民である、同じイスラエルの民でした。ところが、本当に不思議なことなんですけど、最もこの神の民であるイスラエルの民が、サタンと罪、いろんな病気と死の影に囚われて、喘いでいったということです。では、この死の影が単にガリラヤの人々だけの問題だったでしょうか。それではなく、エルサレムのユダヤ人も同じであり、ましてや、神を知らない異邦人たちは、それ以上であれば異常であり、以下ではありませんでした。すべての、人々が罪のために、暗闇の中に座り込んでいたのです。しかし、この死の影の地に大きな光が昇りました。その始めがガリラヤという地域からエルサレムの方に、またその一番北の方なので、その一番異邦人に向かって行くことができる、その場所を、ユー様は選んだということでした。闇が退き、死が命へと変わる、その救いの歴史がガリラヤという、そのものを通してすべての、民族へと広がり始めたのです。続けて、ユー様がこのガリラヤを選んだ3番目の理由は、主はいつでも低く癒し場所、心の貧しい者の元に来られたということです。ユダヤ人の王を探し求めてきた、東方の博士たちは、当然王がエルサレムの宮殿で生まれたと考えました。しかし、イスラエルの王がお生まれになった場所は、華やかな宮殿ではなく、みすぼらしい家畜小屋の飼い葉桶でした。当時のユダヤ人も、このローマの支配下の中で介入され、世界を征服する、そのメシアが来たら、当然 エルサレムを中心として、活動すると、信じて、いたはずです。しかし、主は最も、辺境の暗く低い場所へと来られました。イエス様はマタイの福音書5章3、4節で、心の貧しい者は幸いです。また、悲しむ者は幸いですと言われました。まあ、当時、エルサレムは、まあ、大祭司、サドカイ人、パリサイ人による、まあ、宗教的なエリート主義、また立法主義が支配している場所でした。そこの人々は、まあ、すでに自分たちの何か宗教的な正しさと、今持っている既得権の体制に、まあ、満足していたはずです。一方で、ガリラヤは、まあ、霊的に、阻害され、まあ、経済的にも、搾取されていた。まあ、それで、心が貧しくなったという、地域だと思われます。まあ、イエス様は医者を必要とする、まあ、病人のもとへ行くために、その初めて、霊的なその飢え、渇きが最も大きかった、ガリラヤの民衆にまず近づかれたということです。まあ、実際に、純粋にこのイエス様の御言葉を吸収することができたガリラヤの漁師たち、また主税人や、まあ、いろんなイエス様の弟子たちがこのガリラヤの出身だったのです。かつての韓国教会の爆発な何か成長の背景にも、まさに心の貧しさがありました。1950年の朝鮮戦争によって、朝鮮半島はことごとく廃墟となり、目に見える何も頼ることができない、絶望、その事態でした。その時、海外からの来た何か軍隊の中の、クリスチャンの従軍牧師たちとか、宣教師たちの支援をもらって、教会が建てられました。そして、それ以上、低くなりようがないほど、低くなっていた、韓国の人々にとって、福音は文字通り、グッドニュースでした。人々は、自分の魂の救い、だけでなく、この極限の貧しさと、廃墟から救い出してくださいという、その切な願いを、昼夜、叫び求めました。神様はこのような、低い心から、の叫びを答えられ、世界で、最も貧しかった国を、霊的にも経済的にも、最も何か驚異的に、成長してくださって、祝福してくださいました。個人的に、私が主に出会い、救われることになったきっかけも、神様が私の心を、徹底的に、貧しくされた知見があったからです。私が、軍生活を送っていた、1990年代の、その初めの時は、 また軍隊の中で暴力とか、いろんなことが、日常化していた時でした。私が部隊に配属されたその最初の夜、寝ようと横になっていると、ある先輩兵士が私の頭をつかまって、州のロッカーに激しく打ちつけました。あまりの疲れのために、痛みは感じましたが、そのまま寝てしまいましたが、朝、起きると頭から流れた血が固まっていました。あいにくその日に、初めての私が切った、そのばかりの日だったので、新兵として、部隊長に転入の挨拶をする日でした。記事を見た その部隊長が何があったのか、本当なことを言えと 命令したので、私は本当のことを、正直に、答えるしかありませんでした。その後、その記事を追わせたその、先輩兵士の、同僚たちが私のもとにやってきて、これからお前の軍生活はめちゃくちゃになると思えと 何かその脅迫を帯せました。ですね、ただでさえ、不慣れな、その環境に、怯えていた私の心は、すっかり、萎縮してしまいました。本当に何か恐怖の、日々だったと思います。この日々の中で私の唯一の、避難場所は、その部隊の中で、教会があったので、今日の教会でした。生まれて初めて、教会に行って賛美しながら、恵みを、体験し、わんわん涙を出しました。心が、低くなるだけ、低くなり、貧しくなったその状況で、私は切に主を求め、ついに、人格的に主を出会って救いを受けました。振り返ってみると、私を恐れさせたそのすべての環境、その先輩兵士を本当に、先輩兵士に本当に感謝しています。 私を救ったために、心を低くて、されたこの神様の恵みの、すべてのことで、本当に、その後で本当に、感謝するばかりでした。イエス様は、医者を必要とするのは、健康な人ではなく病人ですと言われました。自分には救いなど、必要ないと考えているエルサレムの正しい人々たちは、誠の義、誠の光を見てもそれを受け入れることができませんでした。その一人の人が、パウルも同じでした。でもパウルはダマスコへの途上でイエス・キリストというその誠光に出会い、目が見えなくなってしまいました。その時彼は初めて、自分を含めて、自分が今まで光だと信じていた全てが、目が見えなくなって、すべてが暗闇ですね。その時、その 自分もまた自分が光だと思っているそのすべての一歩や行いやですね、熱心さやそのすべてが暗闇であった。それが誠の光ではなかったことに気づかされたということです。実に誠の光が照らされるとき、自分が徹底的に闇であることを初めて拝見することになったのです。エペソ・ピトへの手紙5章8節には、あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりましたとあります。ガリラヤの人であり、エルサレムの人であり、神の前では誰も罪人であり闇なのです。違いがあるとすれば、自分が闇であるのに、それを知らなくて、自分は光だと錯覚しているのか、また自分が闇であることを悟って、誠の光を渇望しているのかの違いだけなのです。今日私たちは、イエス様があえて華やかなエルサレムを離れ、暗闇と無視、また偏見に満ちていたガリラヤへと向かわれたという理由を見つめました。それは神の御言葉を成就し、世界へ福音を広げるためであり、何よりも心が徹底的に貧しくなった者のもとへと来られるためでした。私たちが自らのその暗闇を認め、誠の光であるイエス・キリストを我が心に迎えるとき、私たちの人生という、そのガリラヤという暗闇は、新しい光、また新しい命の歴史に変わります。誠の光、大きな永遠の光であるイエス・キリストのもとに参りましょう。また、誠の光であるイエス・キリストの中で住みながら、今も暗闇の中にいる人々に、キリストの福音の光を照らしましょう。お祈りを捧げます。愛する天使の主なる神様、今日、主が華やかなエルサレムではなく、無知と偏見、また暗闇の中でいるガリラヤの地方のその人々に迎えたことについて教えられました。主よ、主は華やかなところではなく、いつも貧しいところ、汚いところ、罪と闇があるところに来てくださって、主よ、私は闇です。私は罪人です。主よ、私を許してください。私を救ってください。主だけが私の唯一の救いですと叫び求めるその人々に来てくださって、誠の光を照らして、その闇から光へと、その死から命へと移動して くださいます。主よ、今も貧しい私たちの心に来てくださって、私たちを新たに主の非常物として立て上げてください。また、主イエス・キリストだけが光であることをいつも認めながら、この世のたくさんのまだ暗闇の中でいる人々に、誠の光である永遠の命であるイエス・キリストを伝える私たちになりますように、祝福してください。すべてのことを感謝しつつ、イエス様の御名によってお祈りを捧げます。アーメン。